皆様こんにちは。マイクロソフトの松崎と申します。よろしくお願いします。なんかえらい廊下が混んでてですね、私ちょっとここ着くのたどり着くの大変だったんですけど、他の部屋がすごい混んでてですね、なかなかここに来れなかったんですが、すいません、なんかかなり混雑してしまってまして、ご迷惑をおかけしてますけども、よろしくお願いします。ここの部屋ではですね、Azure AD と Office 365ということで、キーノートでトクラの方がですね、オフィスの、連携のいろいろデモを見せてたと思うんですが、ああいったアプリケーションをどのように作るかという話を今日させていただこうと思います。でですね、ちょっと一個だけ、もしかしてここ期待してた方多いんじゃないかなと思うので、ちょっと最初にお断りしておきたいと思います。まずですね、オフィスの開発というと今二通り弊社の方で強く進めすいません、マイクを蹴飛ばしてしまいましたすいません、オフィスの開発2通りですね、弊社の方で強く進めております。1つが何かというと、左側にありますエクステンドというものですね。これ何かというと、よくこういう説明をさせていただいているんですが、ワードとかエクセルとかシェアポイントの中で動くタイプのアプリケーションですね。で、例えば皆さん一番イメージしやすいのは何かというと、アドインです。コモナードインとか多分何か使ったことありますよね。で、VBA とかアドインとかですね、よくあれですね、新しい話すると過去の VBA とかコモアドインってじゃあ非推奨なんですかって言われるけど、全くそんなことないです。どんどん使ってください。ただですね、最新のプラットフォームが出ていまして、ウェブのテクノロジーで作るアドインが今作れるようになってるんですね。JavaScript で全部書けるようになっています。で、これ進めてる理由がですね、一つだけでして、何かというと別に技術が新しいからじゃなくて、今オフィスってもうクロスプラットフォーム戦略なんですね。もうご存知かと思いますけど、 Mac とか、iOS とかそういったところで普通に使っていただくという戦略です。で、COM のアドインとかだとどうしてもアーキテクチャ上ですね、 Windows に縛られてしまうというところがあるので、コンピューティングパワーを使うような、非常にですね、例えばですけど、弊社でも COM アドインで作ってるものがあります。Power BI のですね、アドインツールとか、ああいうインメモリー技術を使うとかですね、ああいったものは JavaScript でできないので、そういうコンピューティングパワーを使うような、非常にですね、プラットフォームプリミティブな処理をやるものについては Windows の普通のアドイン使っていただいて全然いいんですけど、もうちょっとライトなものについてはですね、JavaScript のアドインで、作っていただけるように今エクステンドということで、新しいアドインのプラットフォームを出している、JavaScript のアドインプラットフォームを出しているという形です。まだなんです、まだ正式にはというか、プレビュー、一部のプレビューでしか対応してないんですが、Mac 版のですね、もうアドインも対応されますので、Mac プラットフォームでもそのまま動くようにもう間もなくなりますということですね。それから、右側がですね、今日お話しするところでコネクトって書いてるのが、Azure AD と Office 365 API を使ったアプリケーションが右側になります。左側、さっき私こういう説明しましたね、 Excel とか Word とか SharePoint の中で動くアプリって説明しましたけど、右側の方は逆で外で動くアプリだと思ってください。皆さん Facebook のアプリとかね、普段スマホの中で使われてたりすると思うんですけど、あれ Facebook の中で動いてませんよね。例えばスライドシェアだとかなんだとか、外で Facebook のアカウントにログインすると、外のアプリケーションから友達リストにアクセスしてうんぬみたいなですね、まさにああいった携帯のアプリケーションになります。で、ですね、ということで今日左側が入らないのでちょっとご注意いただきたいと思います。トクラの方で E2D3 とかですね、アドインのデモもやってたので、ちょっとアドインの話も聞きたいよという方いらっしゃるかもしれませんが、すいません、全部詰め込んでるとどうしても時間がないので今日は右側にフォーカスさせていただきます。でですね、いつもですと、じゃあどうやって作るのかとかですね、そこの中ではどういうプロトコルが流れているのか、中を見てみましょうとか、もうそういうので40分ぐらいというか1時間以上ですね、私が常時やってるセミナーだとそれだけで2時間使って説明してるんですね。それなりに奥が深いです。ただですね、ちょっともうそれやってると今日もったいないので、今日はですね、新機能にフォーカスしたいと、もうビルド以降で発表された、新機能にフォーカスしてお話をしたいと思っています。ただですね、何も前提ないと ちょっとあまりにも乱暴すぎるので、もうすでにですね、ご対応されているパートナーアプリケーションがたくさんありますので、今日はですねそちらのデモをちょっといくつか 2,3 時間の許す限りですねちょっとお見せして、それからセッションの本題に入りたいと思います。まあ、いくつかですねちょっと著名アプリをまあ、パートナーさん の, 許可を得て、今日デモさせていただきたいと思うんですが、まず最初にですね、VCube というツールです。こちらもOffice 365 Azure AD 対応しています。これ何かというと、ご存知な方も多いかと思うんですが、ちょっとごめんなさい、脱足で知ってる方にはすいません脱足なんですが、まあ、リアルタイムコミュニケーションのツールなんですね。 VCube って日本でのシェアが非常に高いツールです。今もそうなんですけど、Slack だとかトレロだとか、日本でも LINE だとか、チャットワークスだとか、要はツールが多様化してるんですよね。なのでリアルタイムコミュニケーションといってもこれ一つみたいな話じゃなくて、それぞれ特徴があります。で、VCube ってやっぱオンラインミーティングというかですね、またスカイプとは違った方面に強いんですね。例えば授業の配信とか、そういうのってスカイプってちょっと弱いですよね。やっぱスカイプってワンワンコミュニケーションか、部内会議か、あ と,、大きなカンファレンスもできるようになってますなりましたけど、もともと後者の方はあんまりフォーカスしてなくて、どっちかって前者のアプリだったと思うんですが、VCube の 方は逆に今後者の方も非常に強みになっているというアプリケーションになっています。あとあれですね、細かいこと言うと結構ですね、この前三井さんがオフィス365対応されたみたいなニュースが出てましたけど、金融系とかですねうるさい業界になると結構スカイプ使ってくれないんですね。まあ、イメージつくかと思うんですが、執務室入るのに携帯取り上げられるようなですね、まあ、そういうところでなかなかこう欧米 の, スカイプみたいなのを入れてもらう、スカイプオービジネスとか入れてくれないんですけど、まあ、そういったところも柔軟にですね専用サーバー立てたりとか、まあ、カスタムな専用線あったりとかですねいうこともVCube さんやられているので、まあ、そういった領域にも入られたりしています。で、どんな感じかというとですね、統合の仕方のイメージなんですが、まずこれちょっと Azure AD とか Adoin と関係ないんですが、要はこんな統合してます。何かというとですね、オフィス365を使っている方はすごくおなじみのあれなんですけど、例えばですねここで予定の新規作成ってやってみます。で、ここでですね、Adoin ってやるとここに VCube ミーティングっていうのがあって、でここでウェブ会議、まあ、ここにこうタイトル入れたり参加者入れたりとかしてですね、ここでテスト会議とかやって、で、参加者でごめんなさい、デモ太郎さんを入れてとかやって、で、VCube ミーティングを予約するってやると、お、分かりますよね、なんとなくもう見たことありますね、こういう感じなんですね。で、もうちょっと今日やりませんけど、ここをクリックするとちゃんと VCube ミーティングが上がってくると、まあ、こんなですね連携の仕方になっています。でですね、こちらですね、今日見ていただきたいのはこちらで、この中に VCube1 っていうのが入ってるんですね。もう実は Azure AD と統合されています。で、こちら選んでみますね。で、そうすると、VCube1 のログイン画面が上がってきますが、こんな感じですね。ここにもうこういうものがついてるんですね。もう今 VCube のユーザーさん全員にこれが出てます。 Office 365でログインというのが出ていまして、で、こいつをクリックすると、はい、ログイン画面が本来立ち上がってくるんですが、もう分かりますかね、こっちでログインしちゃってるんで、そのままシングルサインオンされたということですね。これ普通ログイン画面が、Office 365のログイン画面が上がってきます。で、ここで ID パスワードを入れると、もうすぐログインができるという形ですね。で、ちょっとまあこんなのもやってみますか。こちらで、なんかですね VCube ミーティングを、作成をしてみましょう。会議予約で、16時じゃ45分がちょっと際どいので、50分ぐらいから、17時45分までで、会議名で、で、アドレスで、ここで VCube ID から招待っていうのは、これもう実はフェデレーションされていて、中に入っている、これ Azure AD と連携してるんですね。 Azure AD とユーザー同期してます。で、この中でデモユーザーってこれですね、ちょっと後ろの方見えなかったらすみません、これを選んで、で、追加するってやるとここに入ってきますと、ここ変えられるんですけどね、差し出しに、で、ここのユーザーの、会議です、なんか適当にですね、で、これで次へってやって、で、会議の、登録をするというふうにやります。 とそうするとですね、今会議が作成されたんですが、先ほどの参加者のところに行ってみたいと思いますね。参加者でログインしてみます。参加者のオフィス365の画面を開いてみた、あっとごめんなさい、ちょっと違うね、違いますね、オフィス、先ほどの参加者なのでデモユーザー013ですか、アットマーク、O365 ディレクトリでログインをして、でそうするとこれですね、ウェブ会議予約のお知らせテスト会議ってきてますが、まあ、こんな感じです、感じですね、こうあのいつものこう普通のスカイプフォービジネスな感じですよね。あの要はあの使い勝手はこうスカイプフォービジネスなんですが、先ほど言ったこう V キューブのメリットを生かしながら両方一緒に使っていただけると、まあ、今まであの V キューブかスカイプかみたいな話だったんですけど、もう両方一緒に使っていただければ OK ですというようなアプリケーションになっています。それから面白いものです ともう一つですね、4番かな、何かというとですね、マネーフォワード対応していますと、あのちょっとですねデモでご覧いただき、いきなり財布出してすいません、何かというとあの私のちょっとスイカをあの使あのマネーフォワード使ったことない方多いですよね、あのもしかしたらね、あの使ったことある方もかなりいらっしゃるかと思いますが、使ったことない方も多いんじゃないかと思いますので、何かというとまああのなんていうんですかね、財務管理というかあの会計というかですね、会計系アプリなんですが、まあ、非常に使いやすいアプリケーションになっています。ちょっともう見ていただくと分かります。ここにIC カード、もうこれあのオフィス365の ID でログインしているという想定なんですが、これでですね、私のこのスイカ、本物です、本物です。でこれをこういうふうにこうかざしていただくと、そうするともうこれ全部こう入ってくるんですね。ちょっとなんかあの赤羽橋に来たのがあのそのまま入ってますけど、でこれでこのままですね、ピッとやって、マネーフォワード経費へ送信と。いうふうにあります。おっとちょっとすいません、ごめんなさい、ログインが必要でしたね、ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね、ごめんなさい、すいません、ログインしちゃったんで、あの一回あれですね、マシン落としちゃったんでログインされてしまったみたいですね、申し訳ありませんでした。はい、でログインが完了しましたということで、マネーフォワードクラウド経費で確認というふうにやります。そうするとここにスイカでこれだけの金額入ってきてますねと。でここでですね、ちょっと一件一件できるんですけど、めんどくさいんで一括登録で、なんかあのこの辺の赤羽橋のこれちょっと会社にお願いしましょうかということで、エクスペンス申請するんですね。はい、でこれで、経費申請で写真添付せずに、はい、そのままですね、経費を申請いたしましたと。で、こちらのマネーフォワードクラウド経費の、申請、あれあれ、あ、来た来た来た来た、すいません、ごめんなさい、来てました。ここにこういうのがありますので、こういうのがありますね。でこれでですね、経費申請というふうに押します。で、経費申請ボタンで承認よろしくっていうんで、そのままボーンと経費申請が今されましたと。申請一覧のところに見ると多分あれ出てないかな、出てないかな、出てないかな、まああの申請がされていると思います。でちょっとですね、画面の方戻りまして、ちょっと さっきからマイクを踏んづけるあれがありますね、すいません。画面の方戻りまして、こちらのですね、予定表のワンドライブの方にちょっと映ってみましょうか。普通にですね、マネーフォワードクラウドにあのオフィス365でログインすると今申請した経費がもう見れます。なのでそのまま、経費のですね申請ができるんですが、ちょっとそれじゃ面白くないんで、こちらですね、エクスペンスレポートっていうのをすでにですね、オフィス365のエクセルオンラインの方にこのように貼り付けています。 出てきますね。これアドインです。これ今日お話ししないって言ってたアドインですね。こんな感じになっています。でこちらもですね、見ていただくと分かるんですが、ここにこのボタンがついてるの分かりますかね。こういう感じで、Google さんもちゃんと対応、Google さんの方が先に対応されてたみたいですけどね、はい、こういうボタンがついてまして、で押すと、Office 365のログイン画面が出てきますが、さっきと同じです。もう Office 365のログイン画面出ずに、そのままログインされているのは、シングルサインオンされたためです。で、ここで、見ていただくと、今日ですね、24日、今日の5月24日、こういうのがあって、データの取得ってやると、さっき選んだものがドドドドドドッとこう入ってくるということで、これね、うちにも欲しいんですよね。うち一件一件書くんですけど、皆さんのところもそういうのありますよね、たまにね。こういうような感じで連携することができるようになっています。あとですね、もうだいぶ時間があれなんで、最後、ちょっと一例だけにしたいと思いますが、連結会計の DIVA さんの、アプリケーションも、対応をこれからします。こちらですね。秋に出てくるというふうに伺っていますが、今、開発中のものを、ちょっとお借りしてきました。DIVA システムの方ですね、このようにアクセスしていただくと、今後ですね、こういうですね、ワークアカウントのログインボタンというのが、つくようになっています。で、こちらクリックしていただくと、もうなんかイメージつきますよね。これで、またログイン画面出るんですけど、またログインされましたね。ごめんなさい、今日ログイン画面全く出ませんけどね、もう全部シングルサインオンされています。で、DIVA さんのシステム、連結会計のアプリケーションなんで、あんまりこうどこで連携するのって思うかもしれませんが、よくアプリケーションってこういうのありますね。ワークフロントの機能大概何かしら持ってますよね。まあ、ただ Office 365ほど徹底的には持ってませんよね。でそういうのを連携しようという形です。例えばここに吹き出しのアイコン出てますよね。これ他の人とコミュニケーションできるんですが、クリックしてですね、About this year's revenue ってやると、このレベニューに関してさっきのデモユーザー1さんとこうコミュニケーションするチャットルームがここにできてるんですね。でこのチャットルームの中に、例えばですね、どうですかとか、なんか適当なですね、こんなぶしつけなメールありませんけど、というふうにこういうふうにビタッと出してやるとですね、どうですかっていうふうにこう出しましたけど、まあ、今までだと DIVA システムのここの中で閉じていたんですが、こちらを見ていただくと、今来ましたね、DIVA システム、今16時51分、今さっきここに届きました。どうですかっていう、こういうのが来ていると。ちょっと今開発中なんで、ちょっとデバッグっぽい感じになってるかもしれませんが、はい、クリックすると、まあ、チャンネルが見れるようになるという形で、ワークフロントのコミュニケーションと連携するような機能ということが、まあ、今、開発をされているというところになります。ちょっとですね、いくつか日本でよく使われている系のアプリで連携のデモをお見せしましたが、もちろんこの他にもいくつか連携されているアプリケーションありますので、どんどんですね、新しい連携開発していただければと思います。でこれらのアプリケーションですね、どうやってできているのかっていう と、先ほどお見せした通りですね、このボタンをガチッと押しますと、さっきごめんなさい、全部シングルサインオンされましたが、このような形でですね、Office 365のログイン画面が出てきて、で ID パスワードを入れると、ものすごくごめんなさい、ショートカットして話します、トークンというのが返されてきます。トークンというのがアプリケーション側に戻されてくるんですね。でトークンが戻されてきて、そのトークンを使って裏側で Office 365の API をいろいろと呼ぶという仕組みで全て動いているというような形になります。でこれですね、こういうメリットもあるんですね。 V キューブさんとか実はそういうメリットで統合されてるんですが、何かというとですね、今日本当はちょっと時間あればデモしたかったんですが、ちょっとデモ割愛したのが1個あって、何かというと、私の会社のアカウントでログインするとちゃんと ADFS と連携して動くんですね。これは別に V キューブとかマネーフォワードとか DIVA さんのアプリが ADFS 対応で作ってるわけじゃないんですね。これはもう何も作り変えなくていいんです。普通に作っていただくと、 ADFS と連携している場合はそのままフェデレーションされるということで、 AD 連携したい、2要素認証対応したい、うんぬんしたい、したい、こうしたいと、 IP 制限したいというようなニーズがあった場合に、もうそういったものもですね、連携するということによって解決されるっていうような形になっています。ここもごめんなさい、予習です。さらっと飛ばします。今日の本題ではありません。何かというと、いつもここが本題なんですけどね。何かというと、Azure AD との連携シナリオたくさんありますということで、ざーっと復習で書かせていただきました。パブリッククライアントとコンフィデンシャルクライアントって何かっていうと、パブリッククライアントっていうのは、いわゆる皆さんのスマホアプリみたいなやつです。さっきのマネーフォワードさんのやつ、そうですね。IC カードリーダーのあれとかそうですね。何かというと、皆さんの端末に、そのままやってくるアプリですね。この中にはセキュアな情報は入れられませんよね。 ちょっとこう手の込んだ人が中解析すれば、ね、中からあのパスワードとか取れちゃうんで、こういうものはパブリッククライアントといって、それなり の, あの OOS のフローで処理をするという形です。でそれに対してコンフィデンシャルクライアントというのは、要はウェブアプリのようなものです。ウェブアプリの場合はサーバー側で例えばクライアントシークレットみたいなパスワードを持っておけばユーザーさん見れませんよね。なので SaaS タイプのアプリケーションはサーバー側でそういったものを持っておいて、必ずユーザーに見せないようにして連携すると、まあ、そうするとよりセキュアに連携ができるということで、コンフィデンシャルクライアントというような連携、OOS のフローがあります。この2つは最もシンプルなというか最もベーシックなあのやり方です。でここから応用例になりますが、シングルページウェブクライアント、これ何かというと、まあ、あのスパってあのシングルページアプリケーションって言ったりしますけど、あの要は JavaScript だけでやり取りするようなものですね。ウェブアプリなんだけどサーバーを使わないってタイプです。最近多いんですよね、あの AngularJS とかああいったもう全部フロントだけでやろうっていうものですね。でこういった場合の OOS のフローとか、あとですね、今日トクラがパルミ連携してましたよね。あれ時間が時間なんで認証やらなかったんですけど、あれどうやって認証してたと思います？あれログインしてるんですよ、ちゃんと。あの実はですね、この後の西脇のセッションであれで多分10分ぐらい時間取ってデモやってくれます。であのログインのとこは多分西脇やらないと思いますんで、あのね、西脇のデモはあの面白くないとダメなんであのログインでもたもたもたもたやるところは僕が説明しますけど、あれですね、ログインちゃんとしてるんですね。あれトクラのアカウントでログインしてます。どうやってログインしてたかというと、実は、テキストクライアントっていうこのパターンでログインをしてました。これ何かというとですね、要は、コンソールアプリなんかもそうなんですけど、ログイン画面を出せないもの、ロボット、そうですね、ロボット、あれですね、ペッパーは出せるかもしれませんね、なんかここに画面がついてたから、はい、なんですけど、パルミみたいにあのなものとか、あとコンソールアプリですね、コンソールアプリとかそういうのってどうやってやるかというと、あのスマホとかで代わりにログインするんですね。でそうするとそれを、定期的にポーリングしてて、で、ログインされるっていうやり方ができるようになってます。これも OOS でちゃんと決められたフローなんですね。でこういうデバイスプロファイルを使ったやり方、あとこれものすごいニーズ多いんですね。パートナーさんやりたいっていうんで毎回私説明に行くんで、私あの実は今 ISV さんを回ってる、そういう仕事やってるんですけどね、あんまり表でもセミナーとかあんまり今やってないんですけど、あの何かというとですね、デーモンとかサービスクライアント、これ何かというとログイン画面を一切出さないやり方、ログイン画面出したくないっていうパートナーさんいるんですね。でこれですね、使い方注意してください。ログイン画面を出さないための方法では実はないんですね。これ何かというと、アプリケーション権限でログインするんですね、このデーモンとかのパターンは。例えばこういうアプリケーションです。一番典型的なのはこういうやつ、夜中に、1日に1回夜中に全員の予定表を同期するとかですね。これって誰かの ID で入るんじゃないですよね。そのテナントの全員の予定表を見て、で前回との差分同期をやるんですね。差分同期の API がちゃんとあります。でそれを発行します。こういう場合はこの証明書を使ったやり方をするんですけど、デーモンとかアップオンリーコンテキストのこの、上から 1,2,3,4,5 番目のやり方を使って連携をするんですね。そうするとログイン画面が出てこないですね。わかります？あのユーザーでログインしてないから、あるユーザーでログインしないんですね。もうアプリケーション権限でテナントごとログインするっていう、そういうあの連携の仕方です。バックエンド連携とかでもあの普通に使われるやり方なので、何も特別な方法ではありません。それから、下がですね、あの上がクライアントのタイプであったのに対して、下がシナリオとしてよく使うパターンです。あのこれ以外にもあるんですけどね、あの右側見ていただくと2つしか書いてませんが、1つ目、これも必ず使います。リフレッシュトークンを使ったアクセストークンの取り直し、これしょっちゅうやります。これ何かというとですね、皆さんあの Facebook のアプリケーション使われている時もそうだと思いますけど、あのスマホで1回ログインしたらまた電源落としてまたログインしませんよね。ログインずっとされてますよね。あれです。あれはどうやってるかというと、リフレッシュトークンというのが払い出されて、それでもってずっとアクセストークンを取るというようなやり方になっています。 Azure AD の V1 エンドポイントの場合はこれが、7日間かつか7か720どっちだっけ、で、もう1回リフレッシュトークン取るとさらに取り直されて最長90日までで、90日後には必ずもう1回ログインしてくださいというような、仕様になっています。で、これですね、あのオフライン接続というのがさっき僕が話したやつなんですけど、もう1個ですね、複数リソースの使用をするときにもこれやります。何かというとですね、アクセストークンって シェアポイントにアクセスするとき、ワンドライブにアクセスするとき、アウトルックにアクセスするときってそれぞれアクセストークン違ってるんですね。でその場合に毎回もちろんログイン画面に飛びません。何かというとリフレッシュトークン使ってアクセストークン取り直すとそれぞれ別リソースの順番に取れるんですね。なのでそういう方法で取るというやり方があります。それから2番目がアクセストークンを使ってアクセストークンを取るというバックエンドのやり方があります。これ何かというと例えばこんなアプリです。Azure AD ってサービス側も作れるんでクライアント側とサービス側作ってここを OAuth でやり取りしますよね。そうするとアクセストークン渡します。さあクライアント側からサービス側にアクセストークン渡します。このアクセストークンはこの皆さんのサービス A を使うためだけのアクセストークンです。いいですね。皆さんの作ったサービス A を使うためだけに発行されたアクセストークンです。このアクセストークンを使ってこのサービスからさらにアウトルックにメール出したい場合どうしたらいいでしょう。このサービスからさらにアウトルック呼びたいっていう場合どうしましょう。もらったアクセストークンそのまま渡したらエラーになります。なぜかというともう一回言いますけどアクセストークンはどこ宛てって書いてますからこれはこのサービス宛てのアクセストークンなのでそのままそのアクセストークンを使ってアウトルックとかワンドライブ呼び出すとエラーになるんですね。でそこでこのオンビハーフオブっていうのを使います。これを使うともらったアクセストークンをもとにそのユーザーとしてこの間で権限設定がちゃんとなされている場合はちゃんとアクセストークンの切り替えをやってくれるためのフローがちゃんともう提供されてるんですね。 HTTP のフローが提供されてて取り直すんですね。で取り直して、連携するってやり方でこの、流れは全部サポートされているので、ここに書いてるもの以外にもですねアドミンコンセントとかですねいろいろなものも含めてかなりさまざまなフローが Azure AD は提供しているというのを覚えておいてください。でワークフロントとの連携というのもですねいろんなのがありましてちょっとだいぶ時間をしてきましたのでここさらっと流しちゃっていいですかね。これ一個一個上からやろうとしてたんですけどね何かというとまず普通にですねピープル情報の連携できます。これだけでも価値あります。要はオフィス365と無理やり連携しなくても先ほどの V キューブとかマネーフォワードとかもそうなんですけどユーザー情報連携するだけでも意味があるんですね。ユーザー一覧って出しますよね普通ね、アプリの中でね。その時にオフィス365ログインしてるんだったら自分の組織の一覧出したいですよね。そういうような場合には、もうオフィス365と連携しなくてもディレクトリ連携ができるように要は API で呼び出せるようになってます。 そういう API が用意されています。それから、メールを出したり、予定表ですね、予定表に書き込んだり読み込んだりというような API も提供されています。それからワンドライブシェアポイントに対してのファイルの入出力をやる API も用意されています。People は上のディレクトリと違うんですね。これ何かというと今日説明する時間ないんでさっと言うとよくアウトルックとかで文字列途中まで打ち込むと自分の所属組織でもないのにちゃんとレコメンド してくるときありませんか。デルブの左側とかも見てるとそうなんですけど自分の組織にいない人なのにちゃんと例えば私とかが、自分の家内としょっちゅうメールでやり取りしてるとしましょう。本当は良くないですけどね、会社のメールで家庭の人間とやり取りするのはあんまり良くないですけど、そうすると自分のところがこう出てくるようになるんですね。アドレスの先頭を打ち込むと、もしかしてこの人じゃないですか、あれが実は People API というやつです。API を使ってあなたがよくやり取りしている人っていうのをですね、メールだけじゃなくてですねレコメンドしてくるっていうものがあります。それから、スカイプができるようになりました。スカイプを使って IM 飛ばすとかもできるようになっています。明日私がセッションやるんでそこででもやりますんで、そこもパートナーソリューションちょっと一つ事例をご紹介したいと思いますので、ぜひ、興味ある方は出てください。からシェアポイントのアイテム、あと、カンバセーションってこれヤマーですね。それから、オフィスグラフ、例えば自分のに近いドキュメント、自分がよくやり取りしてる人みたいなデルブ上でよくやり取りするものもできるようになっています。それからここにないんですけど、よくパートナーさんが喜ばれるのがパワー BI サービスですね。パワー BI のサービスってオフィス365のアカウントでログインするんですね。なのでパワー BI と連携を、要するにコンテンツパックを作ってでパワー BI 連携をっていうような場合にも Azure AD を組み合わせてというようなですねパターンで、構築するというようなケースがあります。 でここから今日のセッションになるんですが、すみませんでした、前に長くて、Office 365 API のまずニューフィーチャーということで、このビルドのタイミングでどういうものが出てきたかっていうのをおさらいしてみたいと思います。本当は全部でもやりたいんですけどね、すみません、時間が、ね、あれなので説明だけにさせてください。明日セッションやります。これはでも明日やるんで、セッションの中でもやるんで見てください。スカイプフォービジネスができるようになりましたということですね。オーディオビデオ、がちゃんとですね、スカイプフォービジネスオンラインオフィス365でもうできるように、なっています。カンバセーションもできます。オンラインミーティングも作れるようになっていますというような感じですね。明日セッションの中で説明します。それから Excel の REST API ですね、ワンドライブとかに保存されている Excel ファイルですね、ここに対して REST を使って直接入出力できるようになりましたと。これですね、よくですね、勘違いされるのが、いや今までもこうやればできたじゃんと。何かというと、ワンドライブの API 使うとバイナリー取れるんですね。で、Excel って今ご存知だと思いますけど、オープン XML なんで、入出力できますよね。なのでオープン XML のバイナリー取ってきて入出力して上書きすればいいじゃんって思うかもしれませんけど、もうちょっとですね、高機能で、例えば、データを書き換えて、その結果グラフ変わるじゃないですか。そのグラフのイメージだけ取り出すとかいうのを全部 REST で書けるので、もう非常にシンプルに、そういったですね、ちょっと軽いライトな BI みたいなものが作れるようになります。それから、Outlook REST API、この2つですね、これ実はニーズが高いから実装されたんですね。やりたかった方多いんじゃないですか、実はね。不在設定ができるのと、あと、Find Meeting Times API というのは何かというと、空き時間検索できるようになってます。でかなり賢いです。リリバンシーでレコメンド、もしかしてここが一番いいんじゃないのっていうふうに順番付けしてくるんですね、ちゃんとね。人を指定して空き時間を問い合わせるとちゃんと空き時間を返してくるという、昔からエクスチェンジウェブサービスの時から結構これ困ってたパートナーさんが多かったんですが、もうレストで簡単に提供されるようになっています。それからスカイプミーティング、これ何言ってるかというと、アウトルックのレスト API でちゃんとスカイプミーティング設定している場合にそのミーティング URL とかも取れるんですね。なので上のスカイプ API と連携してアウトルックレスト API 組み合わせて高度な連携ができるようになっています。それからこれビルドの、キーノートでやってたんですが、ワンドライブのファイルピッカー SDK というのが出ています。これちょっとデモすると本当はいいんですが、ごめんなさい、デモなしで説明させてください。何かというと、ファイル選択のダイアログみたいなのをウェブ上で出す場合ね、今までもうワンドライブの API 使ってできました。まあ、フォルダ一覧とか取れますから、でフォルダ選んだらその中のフォルダとファイル一覧出せばいいんですよね。だけど、まあ、めんどくさいじゃないですか、UI 作るのは。実はもう SDK があって、ウェブ上にペタって貼るともう出してくれます。でちゃんと、ユーザーが選ぶとその選んだ結果が返ってくるというような、SDK が提供されています。あと、ワンドライブ API に Webhook が提供されたということ、これ Outlook もは今までできてたんですが、ワンドライブでもできるようになりました。要は変更された時の通知です。変更ディレクトリ指定すると、その下そのディレクトリ配下ファイルが1個でも追加されたり変更されたりするとちゃんと連絡が来ます。まあ、そういうような、通知機能が作れるようになっていますということですね。あとご存知の方も多いかと思いますが、5月5日の日にですね、シェアポイント の新機能に関してのウェブ のイベントがあったんですね。でここでまたさらに新機能がたくさん出ていまして、6月末予定で、マイクロソフトグラフで のファイル API、 今ワンドライブだけなんですけどシェアポイントが対応するとかですね、あとシェアポイントもウェブフックできるようになります。これも確か6月末だったと思うんですけど、プレビューって言ってましたね。6月末までにプレビューでシェアポイントのウェブフックができるの。これ実はですね、何を意識しているかというと、イベントレシーバーって今まで作ってたんですけど、まあ、あれの代わりで使っていただけるようになりますと。それから、マイクロソフトグラフでサイトの API が提供されるようになるので、今までミーなんちゃら、ミーすらメッセージズってやるとメール一覧が来るとかね、ミーファイルズとかやると、今ごめんなさい、違いますね。ミーすらドライブルート、チルドレンとかやると自分のワンドライブの一覧が来るとかありましたけど、まあ、あれと同じ要領で、シェアポイントのサイトも扱えるようになるというのが、これはちょっと後ですね、カレンダーイヤーの2016年末までにというような発表もされています。そして、これ重要な方向性なので覚えておいてください。どこかでも聞いたことある方いらっしゃるかと思うんですけど、何かというと今ですね、マイクロソフトアカウントと Azure AD のアカウントは分かれています。まず皆さんこの2つがあるっていうのをなんとなく意識してましたよね。 あの2つのアイデンティティ基盤と2つのオフィス365があるんですね。何かというと、あのヨドバシとかビッグカメラに売っているオフィス365ソロっていうのがあります。まあ、海外に行くとオフィス365ホームとかパーソナルってやつですね。あれは何がついてるかというと、エクセル、ワード、パワーポイントに加えてワンドライブです。要は旧スカイドライブの利用権とかですね、そういうものがついてるんですね。まあ、何テラまで使っていいですよと。でそういうようなあのオフィス365のコンシューマーサイドの方と、あとオフィス365の皆さんが知ってる方、多分こっちですね。あのさっきのマネーフォワードとか何とか全部こっちでしたけど、あのいわゆるビジネスの方と2つあって、アイデンティティ基盤も両方別だったんですよね、マイクロソフトアカウントと。で、これがですねどうなってくるかというと、こうなってきますということですね。ユニファイドになってきますということです。でこれ毎回この説明するときに、あの誤解があるとここ怖いんで皆さんにお話するんですけど、こういうことじゃないんです。あの Azure AD と Microsoft アカウントが1個にくっつくという感じじゃないんですね。あの多分ですね、概念は2つずっと残ります。あのなんでかっていうと分かると思いますけど、あの例えば Azure AD って管理者必須なんですよね。 Microsoft アカウントって管理者を立てられないんですね。でこれはすごく嬉しいですよね、両方ね。両方どっちかがどっちかに揃ってもらっちゃ困りますよね。例えば Azure AD 今後あの管理者立てられなくなりました、個人個人でやってくださいって言ったら、って感じですよね。あの逆もしっかりですよね。あの一般家庭で使ってる人に管理者を立ててから使ってくださいって言ったらもうドン引きだと思いますけど、あの両方残りますけど、何かというとですね、あのエンジンとかエンドポイントとか、要するに無駄な二重投資がされないっていうことなんですね。これ何かというとエンドポイントが一緒になるっていう形です。今までちょっともう一回スライド戻しますけど、今までライブサービスと Azure AD と両方ですね、それぞれのエンドポイントで認証をして、で、それぞれの、別の REST API 呼んでたんですね。 Outlook.com の REST API と、Exchange Online の Outlook の REST API はあの URL 違ってたんです。それぞれあの全然違う風に作り分ける必要があったんですが、今度からは1個でいいですよということですね。あの後で言いますけど、ただ制限があって、ユニファイド API は今のところあの、オフィス365についてはアウトルックだけという形になっていて、まあ、今後こういう方向性で進んでいくということですね。あの押さえておいていただければと思います。あとあのちょっといろいろ正し書きがあってですね、あのコンシューマーサイド入るっていうのもそうなんですが、あのこれ Azure AD グラフとかも対象になってますので、あの Azure AD グラフ API ですね、あの今もちろん使う意味あるんですけど、今後どんどんマイクロソフトグラフの方もあの機能強化されてくるので覚えておいてください。あと逆にですね、ダイナミクス今のところ入るとは言ってないんですね、弊社でね。なので一応今のところダイナミクスは今ここはスコープ外になってます。マイクロソフトグラフにダイナミクスの API も入ってくるっていうことは今のところ一言も言ってないというような形です。はい、ということですね。で、このですね、あの V2 エンドポイントなんですが、まあ、いくつかあのいい点がありまして、というかあのよく知ってる方にとっては普通になっただけなんですけど、何かというとですね、ちょっと画面をお見せしますか。じゃあこっちをあれするかな。あのアプリ登録もですね、こういうあのアプリケーションレジストレーションポータルっていう全く違うですねものになります。でこれマイクロソフトアカウントでも組織アカウントでもどちらでも使っていただくことができるようになっています。で細かい作り方もやりません。あのまああのもののセッションなりウェブなり書いてあるんで見てください。ただ何が言いたいかというとですね、まず一つ目なんですが、例えばこの一つアプリケーションを選ぶと分かるんですが、こうやってプラットフォーム、ウェブとモバイルってありますよね。こうやってあの今までコンフィデンシャルクライアント、パブリッククライアントって作る場合、それぞれあのクライアント ID 分けてたんですけど、もう今度からは1個のクライアント ID でプラットフォームを足していくっていう考え方です。それから今までリソースイコールって書いてたのも、これ廃止になってスコープに変わってます。スコープって言ってもう適宜スコープを設定する。でインクリメンタルスコープといってスコープが追加されたら追加された分のコンセントが出てきます。例えば今までアウトルックの あのメールの読み込み権限だけでユーザーが使ってたけど、あるボタンから先は書き込み権限が必要だって言えばいい、あの今度書き込み権限を付与しますかって書き込み権限だけこう聞かれるっていうですね、こういうようなあの形になっています。でスコープという形で適宜追加するという形ですね。で繰り返しになりますが、これはあの Facebook とか他の Twitter とかね、あのアプリ組まれた方はよくご存知かと思うんですけど、要は普通になったんですね。あの今まで Azure AD がちょっと特殊だったんですけど、 V2 エンドポイントになってから、こういったところが、まあ、普通になりましたというようなことところになります。ああごめんなさい、これ出すの忘れてました、すいません。上が V2 エンドポイントで、下がマイクロソフトグラフっていう名前ですね。マイクロソフトグラフと V2 エンドポイント、 V2.0 エンドポイントという形になります。で、ですね、 V1 の方、V1 の方、今までもできなくはなかったんですね。ちょっとですね、こういうやり方があったよということでちょっと載せています。何かというとですね、HTTPS、 ちょっとごめんなさい、今こっちでメモっていますね。https コロンスラスラ api.office.com、スラッシュ、すいません準備が悪くてすいません、あの今打ち込んでます、ディスカバリースラミースラファーストサインインハテナリダイレクトアンダーバー URI イコール、ちょっと今からデモ見せます。あの 見るとも一目瞭然なんで、何が言いたいかというとですね、じゃあメール .read とか適当にやるか、よし、はい、はい、じゃあ、ちょっとデモでお見せしますと、何かというとですね、デモって大したデモじゃありません、すいません、あの何の準備もしてないデモで申し訳ないんですけど、この URL にアクセスしてください。まあ、あの最初はこう決められたこの URL なんですけど、リダイレクト URI で今ごめんなさい、これあの立ててませんけどね、立ててませんけど、ここに戻ってきます。ローカルホストテスト01、あの本当はエンコードしてくださいね、あの多分あのサーバーもブラウザも頭がいいんで、もうあの信頼してそのままやりますけど、普通はここはエンコードしてください。でスコープイコールメールドットリード、あの要はメールの読み込みを今回必要とするよということで、ここにアクセスしていただくとどうな、あのどういうことが起こるかっていうのが分かります。ちょっとやってみましょう。これバツッと閉じて、Chrome 開いて、で、今からアクセスします。今の URL を今 Chrome の、 あのアドレスバーのところ入れました。で、ボンとエンターキーを押します。そうすると ID 入れろってくるんですね。でここでマイクロソフトアカウント入れたいと思います。で次へっていうのをやりますね。次へボタンを押すと、まあ、エラーが出ると思いますけど、エラーが出ると思いますけど、あの欲しいのはこれだからいいんです。あのエラーが出て正解なんですけど、上のこの URL を見てください。ここに戻ってくるんですね。ここに戻ってくるんですね。で、これどういうふうに戻ったかというと、ちょっとごめんなさい。これで、そもそもこのメモ帳がちっちゃいのダメなんですよね。ぼちっと、こんな感じで。これぐらいで。あ、ここ縦長の部屋でしたね。もっといきますか、これぐらいでいってきましょうか、はい、そうするとここに戻ってきたんですが、E メールアドレスがこれでって戻ってきて、でここからアカウントタイプ1、これですね、マイクロソフトアカウントだよって言ってるんですね。でオーセンティケーションオーサライゼーションサービスのエンドポイント、ここですよと。あれエンコードしてない。まあ いや、はい、これマイクロソフトアカウントのライブサービスのですよね。でこういうふうに戻ってくるんで、アプリケーション側はそれを拾ってそこに飛ばせばいいんですね。っていうふうに作ると今でも2つ対応して作ることができます。実はあのパートナーさんでこの方法で2つ対応されているところがありますので、ぜひ覚えておいてください。こういうやり方がありますということですね、はい。で、その後も V1 実はかなり優れた機能を今も持ってまして、何かというとディスカバリーサービスっていうところに問い合わせるとちゃんとエンドポイントの一覧返ってくるんですね。こういうサービスがあります。あの この URL です。さっきと同じ前半一緒なんです。さっきの URL のところに、まあ、あの必要なポストメソッドを渡す と、必要なポストを行うとあのボディにこれが返ってくるんですね。でどこのエンドポイントかって全部返ってくるので、これ使っていただく と、まあ、便利かと思います。結構賢くてですね、あの V1 の場合 あらかじめリソース設定で権限設定するじゃないですか。あの要は このアプリケーションは Outlook と OneDrive となんちゃらの処理ができますよってやるとするじゃないですか。そうするとその3つ分のエンドポイントだけきれいに返ってきます。全部返されると うざいじゃないですか。要は必要となるエンドポイントだけきれいに返るというような形になっています。でここからですね、ちょっとメリットとデメリットをお話ししていきたいと思います。まず V2 エンドポイント、認証です。認証認可のエンドポイントが統一されることによる、メリットですが、分かりやすくなったねってその通りなんですね。それがメリットですと、例えばなんですけどちょっと上に書きましたけど、今ですね、Azure の REST API 呼ぶのにどうやるかっていうと、Azure AD の組織アカウント必要なんで、管理者権限を持つ組織アカウント作って、そいつで REST 呼ぶんですよね。じゃないと呼べません。ところが皆さん例えば多分8割から9割の方そうだと思うんですけど、 Azure のポータルってマイクロソフトアカウントで使ってませんか。私そうなんですけどね。組織アカウントで使ってる人ってオフィス365をやってる人か、なんかよっぽど認証好きかそういう人たちですよね。多分ほとんどの人はマイクロソフトアカウント使ってると思います。でマイクロソフトアカウントにちゃんと権限設定されてるんですよね。そこのテナントの管理者権限がそのマイクロソフトアカウントに付与されてますが、 Azure AD の V1 エンドポイントしか対応してないからそれ使えないんです。だからめんどくさいことをやらざるを得ないんですね。もうこれで大概5割ぐらいの方はAzure の REST API から挫折して逃げていくっていうですね、はい、なんか呼べないよというふうによく質問を受けるんですけど、そういう感じになるんですけども、こういう煩わしさから、将来的に解放されていったりですとか、あと下にあるようにですね、マイクロソフトが出している2つのブランドの統一ということですね。今それぞれブランド、Google さんはどっちかって分かりやすいですね。 Google Apps のビジネスと個人向けとっていうふうにブランド名が一緒なんですよね。マイクロソフトってマイクロソフトアカウントと Azure AD っていうですね、非常にちょっと分かりづらい状況になっているので、そういうブランドを統一していくっていうメリットがあります。でデメリットがあります。何かというと、注意すべき制限って書いてあるんですが、先ほどシナリオをたくさんやりましたけど、このうちですね、これらについては、呼ぶことが今できません。V2 エンドポイントは今至極標準的なやり方しかサポートしてないというふうに思ってください。例えばバックエンドの証明書のやつとかですね、ダメですというような形ですね。ここに書いてないものもいくつかサポートしてなくて、例えばアドミンコンセントっていうのもダメですね。あとパスワード方式も確かダメですね。ちょっとそもそもそれ使っていいのかって話あるんですけど、 V1 だとパスワード方式の OAuth っていうのができたんですけどね、ベーシック認証っぽくこうできるんですけど、ちょっと乱暴な説明しちゃうと、そういうのができなくなってたりとかですね。あと、outlook.com 以外の、これあれか、マイクロソフトグラフだからちょっと後でちょっとやりますかね、はい、そんな感じです。でサービスエンドポイント、マイクロソフトグラフとして統一するメリットとデメリットもご紹介します。まずですね、なんでマイクロソフトのサービスをマイクロソフトグラフっていう形で1個にまとめようとしてるのかってことですね。グラフ.microsoft.com すらミーすらファ、すらドライブすらルートすらチルドレンってやると自分のファイル一覧来るし、すらミーすらメッセージってやるとメールの一覧来るしっていうふうに全部このエンドポイントにまとめようとしてるんですね。でなぜこんなことをやろうとしているのかっていうと、実は、理由があります。ただただまとめたいだけじゃないんですね。まずですね、ちょっと一つ目ですが、ちょっともうこれざっと全部出してしまうとですね、まず、やりたいことがあるのに結構回りくどい形に今なっちゃうんですね。例えばですね、ちょっと例が良くないかもしれない、ちょっと現実的じゃないかもしれないですけど、ここにある例でいきますか。ドキュメントの最終更新者のマネージャーに文句を言うみたいなアプリケーションがあったとしますよね。その場合どうなるかっていうと、ワンドライブの API で最終更新者取って、マネージャーって実はOutlook REST API だって知ってました。こういうところもね、もう混乱のもとなんですけどね。マネージャーってに人事情報だから Azure AD だと思うじゃないですか。マネージャーというのは Outlook REST API に入っています。で、そこで取って、で Skype API を使ってチャットするとこうなるわけですけど、ちょっとこれめんどくさいですよねということですね。要はもう先ほどのマネージャーの話ではありませんけど、これはこっち、あれはこっちってもうそろそろ収集がつかなくなっているということですね。それから現実的な理由2つ目として、実際こういう API があって後でちょっと紹介しますが、例えばですね、こういう API があります。後で出てくるので今言っちゃうと、ファイルハンドラーってやつがそうなんですけど、 利用者が選択したファイルに対しての読み込み権を与えたいって言った時です。利用者がオフィス365のどっかからファイルを選択してきた、そのファイルに対して読み込み権を与えて何かやりたいと言った時に、そのファイルがワンドライブから呼ばれるのか、シェアポイントから呼ばれるのか、アウトルックの添付メールを引っ張ってくるのか、ヤマーの添付ファイル、あ、ごめん、添付ファイルですね、添付ファイルを引っ張ってくる、要はファイル選ぶとこあちこちあるんですよ。で、全部の権限設定が必要になるんですね。で、もうこれはやってられないよねっていう話ですね。で、マイクロソフトグラフの場合はユーザーが選択したファイルっていう、もうもろそういう権限が1個だけついてます。で、そうするとちゃんとアウトルックの方もワンドライブの方も両方来るんですね、というふうに今もうすでになってるんですけど、まあ、そういったですね、混乱をなくしていこうというような、まあ、メリットがあります。で、デメリットもいくつかあるんですね。デメリットもいくつかあります。何かというとですね、いくつか対応していないものがありますということですね。例えば何かというと Azure AD のディファレンシャル API です。 Azure AD グラフのディファレンシャル API です。ディファレンシャルクエリー、これですね、実は ISV さんしょっちゅう使います。多分ISV さんで Office 365連携のアプリ組まれている方は使っている方多いんじゃないかと思いますけど、何かというとユーザー同期機能みたいなのが必ず必要になるんですね。その時に変更されたユーザーは誰か、追加されたユーザーは誰か、削除されたユーザーは誰かっていうのを取れる API がちゃんと Azure AD グラフには提供されています。でもマイクロソフトグラフでは提供されていませんとかですね。あと同期系全部ダメです。あれです、今だと V1 の方でやると予定表とか、メールもできたかな、メールと予定表同期ができるんですね。だけど、マイクロソフトグラフの方はデルタを使った同期 API というのがサポートされていませんとかですね、要はできないことがたくさんあるんですね。 もっと言うとさっきの話でoutlook.com は対応してるけど他はまだ追いついてきてません。例えばワンドライブって2つあるじゃないですか、ワンドライブフォービジネスとワンドライブ、スカイプも2個ありますよね、スカイプとスカイプフォービジネスありますよね。これはまだマイクロソフトグラフには合流されてないんですね。なのでコンシューマー側のスカイプとかコンシューマー側のワンドライブについては依然この V2 エンドポイントを使うことはできませんということで、これについてもですね、未対応のものがたくさんあるっていうことをですね、頭の片隅に、覚えておいていただければと思います。で、ちょっとですね、本当はデモをやろうと思ったんですが、SDK があります。 SDK がありまして、 V2 エンドポイントもマイクロソフトグラフもちゃんと SDK があります。で、 SDK 使うとREST の要は OAuth のフローを全部自分で書かなくていいようになってるんですけど、ちょっと SDK のですね、新しい傾向がありまして、何かというとですね、マイクロソフトグラフが今そうなってるんですけど、マイクロソフトグラフ SDK コードジェネレーターっていうのがダウンロードできるようになってまして、何かというとですね、 REST のエンドポイントから動的にクラスを生成して、で、SDK の中を変えることができるっていう、プロジェクトをですね、今MS OpenTech というところがやっています。で、これが完成してくると、今まで SDK って実は私あんまりお勧めしてなかったんですね、 ISV さんに。なんでかというと SDK 独自のバグがあって、ニッチもサチもいかなくなるっていうのが一つと、あとバージョンがもうごちゃごちゃしてきて、 SDK がどのバージョンに対応してるかみたいなのがもう収集つかなくなるっていうのがあるんですけど、そういったものも自分で今後メンテできるようになってくるので、そういった方向性も覚えておいていただければと思います。で、 API の呼び出しですが、ちょっといくつかですね、面白いのがあるのでここでご紹介したいと思います。まず一つがですね、先ほど新機能でワンドライブができるようになったと言ってた Webhook ってやつです。 Webhook というやつです。シェアポイントがもうすぐできるようになるってやつですね。これどういう呼び出しをするかというと、まずですね、アプリ側が Webhook のエンドポイントを登録します。コールバック URI っていうのを登録します。例えばここに https.dummy.com すらコールバックに戻せよと言って、この URL を入れて登録するんですね。で、登録をすると、そうすると Office 365側で何かイベントがあったらその URL のところに毎回戻してきます。例えば Outlook のメールの通知の場合、メールが届くたびにパンパンパンパン来ますということですね。 でごめんなさい、NSAT がいつもこういうこと言って落ちるんですけど満足度が落ちるんですけど、それも今日もちょっとデモやろうと思ったんですが、あと5分しかないので、皆さん帰ってからぜひやってみてください。NGROCK って読むんですかね、 NGROCK っていうツールがあります。そのツールを使うとですね、 NGROCK って多分読むんだと思うんですけど、マイクロソフトが出してるツールじゃありません。全然外の方が作ったツールです。そのツールを使うと、ローカルにそいつ立ち上げとくと、クラウド上のエンドポイントを作ってくれて、そこに呼び出すと HTTP トンネルで中呼び出してくれるんですね。なのでちょっと今日それデモやろうと思ったんですが、何かというと、ローカルでデバッグ実行するじゃないですか。Webhook ってね、何が言いたいかというと、デバッグが大変なんですよ。だって置かないとダメでしょ、外に、ね、普通この中からデバッグすればいいじゃないですか。だけど Webhook ってデバッグ大変なんですけど、この中で普通にデバッグ実行してもらって、その NGROCK のサービス立ち上げ、もう本当一瞬で立ち上がります。NGROCK スペース HTTP スペースポート番号、スペース ASP.NET の場合は後ろに、ハイフンハイフンホストハイフンヘッダーイコール、ダブルコートローカルホストコロンポート番号ってやるんですね。要はあれです、何やってるかというと、ホストヘッダーをちゃんと書かないと ASP.NET ってエラーで弾くんで、インターナルエラーで弾いちゃうんで、かあるいはバッドリクエストで弾いちゃうんで、必ずホストヘッダーをちゃんと書き換えるように設定して立ち上げると、そうすると外のエンドポイントができるんですね。でその外のエンドポイントを Webhook で登録してデバッグすると、ちゃんと中に呼び出しが来てブレイクポイントで止まりますんで、まあ、そういうので開発してください。この NGROCK すごい嬉しいのがですね、これも使っていただくといいんですけど、HTTP キャプチャーできるんですね。全部キャプチャーできます。ですので Webhook で何が来てるか全部 HTTP の、 ローをですね、 HTTP のローを全部キャプチャーできるので、SDK とかが何やってるかキャプチャーする、まあ、私もよく使うんですけどね、 SDK が何やってるかキャプチャーするときはそれやってください。中から外呼ぶときはいいですよね。フィドラーとか使ってる方多いですよね。フィドラーとか使えば中から外は行きますけど、外から中ってフィドラー取らないんで、分かりますよね。フィドラーってウェブプロキシーの偽物なんで、外から中の呼び出しはもちろん来ませんので、それは今言ったツールを使っていただくと、簡単にキャプチャーとかもできますし、デバッグもできますので、ぜひ使ってみてください。で、もう一個面白いのが、動機ですね。動機についてはメールとカレンダーが今対応しています。メールとカレンダー、予定表ですね、予定表とメールが、今対応しています。でこれどういう呼び出しやるかというと、ちょっと後ろの方ちっちゃいですよね、ごめんなさい、口頭で今から言います、すいません。何かというと、まず普通に呼び出してます。普通に最初呼び出すと、普通に呼び出すんですけど、手で持ちますね。普通に呼び出すんですけど、ヘッダーにですね、プリファーコロンオーデータトラックチェンジっていう、プリファーコロン、まあ後でドキュメント見れば載ってます。プリファーコロン、オーデータトラックチェンジ、これオーデータの仕様なんですね。オーデータトラックチェンジってやって、で呼び出すとですね、どうやって返ってくるかというと、ここにですね、デルタリンクって、オーデータデルタリンクって書いて、https コロンスラスラ、ほにゃららほにゃららって書いてます。後ろの方ごめんなさいね。もう一回言います。ボディの中に、アットマークオーデータドットデルタリンク。デルタって差分ってことなんですね。デルタリンクで、コロン、https コロンスラスラ、ほにゃららほにゃららって書いてきます。で、これ何かというとですね、ここの URL に次回から呼び出すと、今度からは差分だけが返ってきますっていうものなんですね。この呼び出した時点から先の削除されたものも返ってきますので、要は差分更新ができるんですね。こういう仕組みになっているということです。このデルタも非常によく使えますので、ぜひですね、覚えておいてください。で、動機が何々に対応したよみたいなの今後アナウンスされてくると思うんで、その時に、あ、また同じ方式でやるのかって思っていただければ結構です。それからもう一個ですね、ファイルハンドラー、これも Office365 API で作るんですね。これどうやって作るのかっていうと、Office365、実はマニフェストをちょっといじるんですけど、 Azure AD のマニフェストをいじって、ファイルハンドラーオブジェクトですよっていう形でアプリケーションを登録しておきます。そうするとですね、まずごめんなさい、ファイルハンドラーの動きってないですね、知らない方多いですね。ファイルハンドラーって何かというと、 今だとワンドライブとかシェアポイントオンラインとかアウトルックウェブアップとかで使えるんですけど、ファイルの横に点点点ってついてるじゃないですか。であれを押すとダウンロードとかいろいろ出てくるじゃないですか、プレビューとか。であの中のですね、あのプレビューってやった時に、まあ、普通 Excel ファイルとかだと Excel のプレビュー画面が出るじゃないですか。あれで独自拡張子のものをちゃんと皆さんが、例えば CAD メーカーの方この中にいたら CAD 図面選んだらちゃんと皆さんの会社の CAD 図面がプレビューされるようにして、で編集ってやったらちゃんと皆さんの会社の CAD 図面の編集アプリが立ち上がるとか、あるいは編集用のウェブサイトに飛ぶとかいうようなことができるようになっています。でこれどうやってるかというとですね、これも Webhook で呼ばれるんですね。 Webhook で呼ばれるんですけど、実はですねちょっと特殊な呼ばれ方で、アクセストークンが渡されて皆さんのエンドポイントが呼ばれるんですね。アクセストークンがもう渡されるんです。渡されて皆さんのエンドポイントがコールされます。そうすると皆さんのアプリケーションはそのアクセストークンを使ってファイルの中身を取りに行けるんですね。これがな、あの呼ばれている元のファイルが何か知る必要がありますよね。そのファイルの中身を取りに行くことができます。それを使って書き込みもできます。でそれでもって編集したり読み込んでプレビュー画面出したりっていうのをアプリで作れると、こういう仕組みになっています。これがファイルハンドラーというやつで、これも Office 365 API ですね。ちょっとですねこれは省略しますということです、というようなまあ開発ができるようになってますということですね。で最後にちょっと1個だけですね、なんか毎回マイクロソフトパスポートの説明ができなくなりますね、すいません。マイクロソフトパスポートを使った開発ということでですね、Windows 10 の、 あのプラットフォームの場合、ちょっとここにフローを書いてますがごめんなさい、口頭で説明します。何かというと、キーコンテナというところに、まずですね、一番最初にプライベートキーとパブリックキーのペアが生成されるんですね。でプライベートキーはここの Windows 10の、TPM もしくは TPM がなければその代替となるものの中にですね、コンテナの中に入ります。でパブリックキーをクラウドサービスに渡すんですね。でそうすると以後クラウドサービスって例えば Azure AD とか Office 365のことですに渡します。そうすると以後どういうやり取りが入るかっていうと、皆さんが Windows Hello とかでこうワッと顔認証するじゃないですか。そうするとこのデバイスの中に入っているプライベートキーを取り出して、このプライベートキーを使ったデジタル署名を添付して Azure AD とかとやり取りできるんですね。そうすると Azure AD 側はパブリックキー持ってますから、そのデジタル署名が正しいかどうか検証できるじゃないですか。そうやってプライマリーリフレッシュトークン渡したりアクセストークン渡したりっていうコミュニケーションができるというような仕組みになっています。でこれですね API で呼び出せるようになっているんですが、まず一つ目ですが Web アカウントマネージャーというものがありまして、これ別に新機能じゃありません。Windows 10のプラットフォームが出た時からありました。Web アカウントマネージャーというあれですね、 Windows プラットフォーム API ですを使って呼び出すことができるようになっています。これですねどういうことをやっているかというと、もうこの図で説明しますね。ウェブアカウントマネージャーオブジェクトにトークンくださいねっていうと、もう自動的に全部このウェブアカウントマネージャーオブジェクトがやってくれちゃうんですね。でどういう仕組みで呼んでるかっていうと、マイクロソフトウェブアカウントプロバイダーっていうのがWindows にはもうすでに登録されてて、 Windows 10には。でそれを中継してちゃん と、トークンを取りに行ってくれます。要は今言った流れ全部やってくれるんですね。プライベートキー使ってデジタル署名添付して Azure AD に聞きに行ってアクセストークン返してきて、はいどうぞと、アクセストークンこれですと、あなたが欲しいのこれでしたよねと言って返す API です。なので全部隠蔽されて、もう要は API 呼ぶだけでやってくれますと。でこれ要はだから Office 365とかとシングルサインオンするときに普通に Windows 10でシングルサインオンしたアプリケーションとか開発できるんですね。でもう一個ですね、キークレデンシャルマネージャーというのがあります。でこっちは何かというと、この API はこうやって使うんですね。デバイス側だけ、要は Windows Hello を出して、で顔認証が通ったらプライベートキー取り出して、でデジタル署名を添付するまでで終わりです。 そこまでやる API がこのキークレデンシャルマネージャーなんですね。なので、1個ですね、ご注意いただきたいのが、キークレデンシャルマネージャー扱うと、Windows Hello の要は、あの顔認証の画面出てくるんですけど、ここで取れている、プライベートキーは、Azure AD とやり取りしているものとは違うので注意してください。Azure AD とか Office 365とやり取りしているものではなくて、これどういうので使うかというと、皆さんのアプリケーションでサービス側と連携するときに使うんですね。例えば皆さんの会社が e コマースのシステムを作ってるとしましょうと。皆さんの e コマースのシステムが Amazon とかの使ってても皆さんたまにお気づきかと思うんですけど、あの本気で買い物しようと思うともう一回パスワード聞かれますよね。なんかああいうような感じで、あの例えば買い物しようと思ったその時にここでもう本人であることの最終チェックをするとかですね、あるいは医療系のシステムでものすごくこう重篤なこのオペレーションやったらもう本当やばいですっていうようなものについては本当にお医者さんが使ってるかどうか最終チェックをするとかいうような場合に、そういうふうにサービス側と自分で連携していくときにこのキークレデンシャルマネージャーを使うことができます。で、何が言いたいかというとですね、ごめんなさい、ここもデモできなかったんですが、マイクロソフトエッジの、最新のプラットフォームですねを使うと、このキークレデンシャルマネージャーと同じ動きの JavaScript API をが提供されています。メイククレデンシャルとゲットアサーションというもので、これ W3C の勧告がもうその名前になってるんですね。で、ただしあの W3C の場合は何だっけ、 Windows.WebOS でしたっけ、 Web オーセンティケーションでしたっけ、 Web オースだか Web オーセンティケーション.メイククレデンシャルなんですけど、ここがあの今あのマイクロソフトの名前になってます。あのなぜかというとまだあの正式な仕様じゃないんで、あのなんていうかそのマイクロソフトが、提供している仮のものですよっていうので今名前空間がそういう名前に なっちゃってるかわざとそういうふうにしてるんですけど、メイククレデンシャルってやる と、証明書をプライベートキーとパブリックキー作ってゲットアサーションってやると署名をするっていうのが提供されてるんで、今言ったようなアプリケーションがウェブアプリで最新のエッジを使うと作れるようになってるので、まあ、こちらもぜひお試しいただきたいんですが、もう一回戻るとこれは Office 365とか既存の Azure ADとつなぐものではないので注意をしてくださいということですね、はい、ということでちょっと6本オーバーになりましたが、以上で終わりにしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。